サロンド武蔵野理髪店。第4月曜日のお昼時、理髪師の阿部ちゃんのお店に衆議院議員の松本洋平さんがやってきました。今日はどんなお話が聞けるのでしょうか。
どうも洋平さん、こんにちはです。
どうもこんにちは。
どうもです。もうちょっと時間経っちゃったけど、連休も終わってしまいました。
そうです ね。
でもまあ洋平さん、連休関係なく一生懸命あれじゃないですか、活動してきたんじゃないでしょうか。
そうですね、うん、まあ、このところは、はい、今の時期ってちょうどですね、国会ではまあもちろん通常国会の最中で、うん、
はい、
まあ、当然衆議院で基本的には先に法案を審議してから、まあ、参議院に送って、はい、審議をしてっていう形でやっていくんですけれども、ちょうど、
うん、
あと6月の22日が通常国会の会期末ということで、まあ、あと1ヶ月ぐらいなんですよね、うん、実は通常国会の会期が、うん、なので衆議院の方はもう最後の追い込みというか、うん、今一生懸命法案の審議をして、うん、で参議院に送るっていうことで、はい、もう本当にバタバタしている毎日を過ごさせてもらって、うん、あと地元においては、はい、総会っていうのがありまして、
時期ですよね。
そう、うん、だから例えば自治会だったりとか、はい、いろんなそういう
業界のとかね、組合とかね、
そうなんです、うん、でそういう団体とかの総会とかがあって、はい、まあ、そういうのをこう一日何件もあちこち回って、うん、っていうような感じの日々で忙しく過ごさせてもらってますけど、はい、まあ、そういう意味では、まあ、逆に言えば一番いろんな人と会って話ができる、うん、まあ、そういう時期でもあるので、
そうですよね、会う人にとってはね、もう余計さんだって感じだもんね、
う
ん、
でまたそこでいろんな話を聞かせてもらって、はい、なんていうことで、うん、まあ、そういう日々を過ごしてますね。であとこの前は、はい、消防団の今ちょうど水防訓練とかをやってる最中、
時期ですね、僕も激怒やりました、
ね、うん、なんていうんですかね、梅雨
です、
うん、あと台風とか、ね、
台風ですね、
まあ、これからそういう雨の季節がやってくる前に、うん、いざという時のための、まあ、水防の訓練ということで、うん、はい、まあ、実際小平でも、まあ、この多摩地域でも、うん、雨が降ったりなんかして、はい、冠水をしてしまったりとか、
ゲリラ豪雨なんですよ、本当にあるんですよ。
そうですよね、うん、で、まあ、冠水の被害が報告をされたりとか、はい、あと、台風とかで、うん、木が飛ばされて、うん、道路に落っこってきて、ね、なんていうこともあって、うん、まあ、実際に見に行ってきましたけれども、はい、まあ、そういうものに対応するために、うん、まあ、いろいろと、まあ、消防団もそうだし、はい、あと市役所もそうだし、消防署もそうだし、はい、あと自主防災組織みたいな、うん、
地域の方々も一緒になってね、
はい、うん、一緒になって、まあ、そういう訓練をしているところを見に行かせていただいて、はい、まあ、すごく頼もしいなというふうな形で見たのと同時に、うん、毎年拝見してますけど、うん、なんとなくね、やっぱりこの水防訓練を見ると、うん、あ、もうすぐ梅雨なんだなとか ね、
ね、
まあ、なんかそんなことも感じながら拝見をさせてもらいましたよね。ちなみに阿部さんはどうですか。
あのですね、やっぱりそうなんですよ、梅雨の前なんですけども、いわゆるこう いろんな企業なんかがやっぱ4月に事例が出たりするみたいで、
はい、
まあ、小平なんかも大きな企業が会社がねあったりするんですけども、はい、海外にこう赴任してこう転勤していっちゃった方なんかがまたここで戻ってきたりして、
ほうほう、
でね、3年ぶりとか4年ぶりにね、こうちょうどこの時期にね顔出してくれて、髪切り来てくれて、
あら、
お土産、うん、お土産まで持ってきてくれたりとか。
そうです、ありがたいですね、
うん、ありがたい、嬉しい、ほんと涙出るぐらい感謝してます、嬉しいですよ、うん、うん、そう、そうあるな、嬉しいな。
あ、そうですか、うん、ちなみに海外から帰ってきて、どんな話したりとかしてるんですか。
やっぱりね、いい話ばっかりじゃなくて、例えばこう技術をこう持っていくわけであって、はい、そのコストの問題とかで、例えば今までは日本で一生懸命作ってたものを少しずつ例えば現地で作った方がいいとかっていうようなことでっていうのはちょっとね、ネガティブな話もしてたけど、
うん、
でもやっぱり日本に戻りたいよねっていうような明るいこう話題にも出てましたね。だから僕は帰ってきたんだみたいな感じでね。
なるほど、
うん、
なるほど、うん、まあ本当にその通りで、普通は景気が悪くなって国力が落ちると、うん、まあ、円が安く振れて、はいはい、他の国の通貨に比べて、
うん、
で日本の国内で生産をした方がお得な状況が出来上がるのが、はい、まあ、普通の経済学の上で言えば常識なんだけれども、うん、まあ、これまでの過去の失われた20年、
うん、
で特にやっぱり一昨年ぐらいは日本の国の経済がもうものすごい悪いにもかかわらず、まあ、円高が70円台まで進んじゃって、
う
ん
う
ん、
そうですね、
まあ、そこでもう本当にこのままじゃもう国内で生産しててももう採算取れないよっていうことで、はい、
うん、
まあ、海外に出てったりとかっていうような企業は多かったですけれども、うん、まあ、だからこそやっぱりその適正な円相場の水準っていうのをしっかりと維持するっていうことが極めて重要で、うん、はい、まあ、 これをやることによって、うん、しっかりとその日本の国内産業を育成していくっていうことをやっていかないと、うん、やっぱり息の長い景気の回復っていうものは絶対に達成をすることができないので、まあそういうことをね、やっぱりこれからもしっかりとやっていかなきゃいけないなっていうことはすごく思いますよね。まあそういう意味では今年に入って久方ぶりに、まあ、ベースアップっていう声も聞かれたっていう話はこの前したと思いますけれども、同時にあの有効求人倍率も1倍を超えてきたりとか、またあの学生さんの就職率も非常に高まってきたっていうようなこともあるので、まあなんとかまあこういういい流れをねしっかりと作り上げていって、まあこれからの世代にもそのいい流れをこう引き渡していくことにやっていかなきゃいけないんですよね。まあそういう流れを作っていくためにもやっぱりその海外に生産拠点を動かしてしまったそういう人たちがもう一回、もう一回日本に生産拠点を戻して、でそこでものづくりをしてっていう、やっぱりそういういい循環を頑張って作っていくことがすごく大事だと思います。そうすればね、安倍さんのところにももっともっと
裾野が広がります。儲かりますから。
そうですよね、
お願いします。
頑張りましょう、
ではでは続いて、今月のぜひチームイレブンのお話を聞かせてください、岩井さん。
はい、ありがとうございます、あの毎月11日に東日本大震災の被災地へとお伺いをしているチームイレブンなんですけども、実は今回ちょっと視点を変えて、あの神戸に行ってきました。で、東日本大震災の被災地に、まあ、これまでもずっとお伺いをしているんですけれども、まあ、瓦礫の処理が、まあ、一段落ついたりとかして、まあ、新しい町の再建を今必死になって進めているところなんですけれども、まあ、今回神戸に行った一つの理由っていうのは、まあ、もうすぐ20年が経とうとしている阪神淡路大震災から20年を経過しようとしている、神戸に行って、改めて神戸のこの過去の20年をですね、
再建具合というかね、
これをもう一度しっかりと振り返ってみて、そこで得たさまざまな経験だったりとか、成功体験失敗談みたいなものを、ぜひちょっと汚く聞かせてもらって、でそれを今度東日本大震災の被災地に持って帰って、同じ過ちを繰り返さず、でいいものをしっかりと取り入れて、さらにですね、あの東日本大震災の復旧復興を早めて、そして、また素晴らしい街づくり、地域社会づくりに、しっかりとつなげていけるようにっていうことで、実は今回はあの神戸に、みんなで行ってまいりました。
どんな感じだった、 どんな方からいろいろお話を伺ったんですか。
あの時の、兵庫県知事だった貝原さんなんかにもお会いをさせていただいたりとか、また、阪神淡路大震災の、記憶を残すための、まあ、そういう施設を拝見をさせていただいて、いろいろとお話を聞かせていただいたり、まあ、いろんなですね、あの方からお話を聞かせていただいて、まあ、大変有意義な、まあ、そういう会でしたね。まあ、具体的には、まあ、いろんなお話があって、例えばその実際に阪神淡路を経験したして、その復旧復興に努めてきた、貝原当時の知事さんが、まあ、今の東日本大震災の復旧に関してどういうふうに、まあ、見てるのかとか、今さまざま出ている問題に関してどういうふうな形で対処してきたのか、またいろんなアドバイスなんかがあるかなんていうことで、まあ、いろいろとお話を聞かせていただきましたけれども、まあ、例えばまちづくりを東日本大震災の被災地どういうふうに進めていくのかっていうところで、まあ、あの時は、3.11 があって、で大変な状態があって、で復旧復興のために、とにかくまずはプランを作って、それに基づいて、やっていかなきゃいけないっていう中において、ここで一回立ち返ってみるのも、立ち止まって、もう一度どうするかっていうのを改めて考えてみるっていうことも、まあ、大切なんじゃないかっていうような話もあったし、また同時に阪神淡路の時もあったんだけれども、復旧復興のスピード、あとそれに伴う、その仕事をどういうふうに地元に落としていくのかっていうところもいろいろとアドバイスをいただいたりなんかしながら、まあ、簡単に言ってしまえば、そのスピードを早めることだけに目をとつけてしまうと、結果的には県外の業者さんとかがダーッと入ってきて、まあ、そういうところにお金が落とされて地元には仕事が回ってこないっていうような話にもなってしまうので、そのあたりのところはこうアクセルと、あと実際にその復興を担う地元の人たちに担ってもらえるような、そういう両方の目配りっていうものを今一度しっかりとやっていくべきだなんていう話もですね、いただいたりもしましたし、 また東日本大震災の今、うん、後のね、うん、例えば打ち上げられた、うん、その船だったりとかっていうものが今撤去されたりなんかしてるような現状の中で、はい、その記憶っていうのをまあどういうふうに後世に伝えていくか、まあ
ね、そうですね、
まあ、実際に、阪神淡路の場合は、うん、震災発災後7年後に、うん、その記憶を伝えるための施設を作って、はい、今それを使いながら現地の人だけじゃなくて、はい、全国から修学旅行生が来て、
うん、はい、僕も消防団で行きました。
行きました、うん、でそこの施設を、はい、見て、はい、見て当時をね、うん、今一度しっかりと振り返ったりとか、うん、また実は今後のために阪神淡路の大震災の後神戸では、うん、一つのその防災拠点というか、うん、そういう役割として、はい、実際にその防災活動のリーダーになるような人たちを養成するような、うん、まあ、そういう組織を立ち上げて、はい、でそこに全国から研修を受け入れたりとか、うん、学者さんに来てもらったりなんかして、うん、まあ、ただ単に、震災からの復旧復興だけではなくて、うん、そういう自分たちの町の特色として、まあ、阪神淡路の教訓を生かして、うん、それを一つの町のですね、
はい、
機能という形で、まあ、整備を進めていったっていうような話とかも聞かせてもらいましたので、まあ、そういう観点ではやはり今一度復旧復興のところにすごく目がいっていたわけだけれども、はい、今一度その町っていうものが、うん、どういう形でそれぞれの町が特色を生かしてやっていくのかっていうことを考えていくことがすごく重要だと思いますし、まあ、阪神淡路の貝原知事なんかはその時に気をつけたのはとにかく住民の代表の人たちにも、はい、今後の街づくりのプランニングをする場に入ってきてもらったのがその後の街づくりをスピードアップをしていくことに、まあ、極めて有効だったっていうような話もしてますから、はい、うん、もちろんそういう形で一生懸命東日本大震災の復旧復興を進めている地域もある一方で、うん、ちょっとどちらかというと、うん、行政だけで決めてやってしまっているような地域っていうのもあるのもこれもまた事実なので、まあ、そういうことも含めて今一度しっかりと阪神淡路の教訓っていうものを、はい、まあしっかり、東日本大震災の被災地にもですね、うん、伝えていくような形で、今回のこの視察の結果っていうものを、はい、まあ、反映させていこうということで、まあ、今やらせていただいてます、はい、であとねちょっとこれは阪神淡路大震災からは若干ずれるんだけれども、はい、うん、神戸港の、復旧復興の話を聞かせていただいたときにやっぱりその神戸港の相対的な地位の低下っていうようなことがまあ非常に強く言われていて、はい、まあ、昔は神戸港ってものすごく大きくて、世界で4番目ぐらいの、まあ、港としての地位を誇っていたのが今もう大変その地位がまあ低下しているっていう状況があります、はい、で実際に見に行ってそのいろんな話も聞かせていただいてこんな形で復旧して今こういう設備を整えてますなんていう話の中で聞いている中ででもやっぱり実際にその貨物量が落ちている一つの原因はやっぱり釜山とかねまた上海なんかがまあ非常に発展をしていてまあそこを中心にしてそこがもうアジアのハブみたいな形になっちゃってるっていうような話がありました。でまあ実はこれ私もそこのところは前々から問題意識を持ってて、まあ、自分の場合はこう東京が地元なもんだから、はい、まあ、東京とか川崎横浜千葉とかね、うん、あの辺の東京湾のところの港をどう整備するかなんていうことで実はちょっといろいろと、うん、今、うん、提言なんかをまとめてる最中なんですけども、はい、実は神戸なんかも同じような課題をやっぱり抱えていて、うん、でこの実は東京の港が総じてこの地位を低下させている一番の原因って何かっていうと、うん、日本の、はい、要するに何て言うんですかね、いろんなところに例えば工場があるじゃないですか、
はいはい、
例えば広島だったら松田
とか、
ありますよね、
はい、
とかあと愛知だったら当然、うん、トヨタとかあるんだけれども、うんうん、実はそういう日本のものづくりの拠点となっているところから積み出した積み荷っていうものがちっちゃいタンカーで実は釜山とかに運ばれていて、で釜山で大型のタンカーに乗せ替えをしてヨーロッパとかアメリカにこう散っているっていう実はそういう実態があるんですよね。で日本のそういう企業でさえ日本の港をハブ空港として使わない、
売れないんだ。
そうで加えてもっと恐ろしいこと言ってしまえば それぞれの地域の地方の港が国際港っていう名前が欲しいがために、うん、要は海外の港との航路を開きたい、開くことによって国際港っていう立場を使いたいがために、うんはいはい、むしろ釜山に持っていく、そういう船なんかに補助金を与えてるみたいな、そんな現状も
本末転倒な感じもしますね。
そうなんですよ。で結果として、まあ、その港自体はそれがプラスになると思ってやってるんだろうけれども、うん、結果として日本全体の港湾の競争力が著しく落ちてしまってるっていう、そういう実態なんかもあるわけで、まあ、まさに例えば東日本大震災の被災地であれば、はい、八戸だったりとか、はいはい、ああいうところも今東北、また北海道地域の、まあ、ハブ港として今整備を一生懸命しているところなんだけれども、はい、やはりそういうところ一つ一つもしっかりと解決をしていって、新たな街づくり、新たなインフラ整備、でそれはただ単に箱物を作るだけじゃなくて、やっぱり戦略的にそこをね、しっかりと動かしていくっていうことを、まあ、改めてやっていくことも、またこれも東日本大震災の被災地の復旧復興にはやはり極めて重要、ただ単に元に戻すとか、町を整えるだけじゃなくて、やっぱりそこにしっかりと産業が根付いて、でそこで仕事が生まれて、お金の循環があって、ね、人の雇用が生まれて、やっぱりこういう流れをしっかりと作っていくっていうことが、まあ、極めて重要な観点だと思うの で、まあ、そういうことも含めて今回の、神戸視察っていうのは、まあ、いろんなことを考えさせられた、まあ、そういう視察だったなということはすごく思いますね、まあ、そういう意味ではもちろん被災地をもう一回元気にするために、はいはい、まあ、必死の取り組みを進めていくこと、もちろんこれはもう最低限やっていかなきゃいけないこととしてやっていかなきゃいけないわけですけれども、まあ、それだけではなくて、やっぱり3年が経って、今だからこそ、10年後20年後30年後を今一度しっかりと見据えた、そういう形をやっぱり地元の皆さんにしっかりと温度を取ってもらう形 で地元の皆さんでも一緒に考えてもらうような形でやっていかなければいけないということを、まあ、すごく痛感をした、そんなチームイレブンでした。
はい、よけさん、
はい、
5月といえばですね、まあ、初ガツオなんですよ。
あ、
お刺身大好きなんですよ。
ですね、
ところがですね、
はい、
あの初ガツオの水揚げがだいぶ減ってるんだって。
ほうほう、
例年予想よりっていうか、漁獲高が、はい、でなんでかなっていう話になったら、
はい、
どうやら南のいわゆる海の方で本来魚が育たなきゃいけない海域でどうも魚が取られちゃってるんじゃないかっていう予想というか話があって、で、まあ、もう、まあ、まあ予想なんですけど、どうやらあっちの方の国がたくさん取っちゃってるんじゃないかなっていうような話があって、やっぱ他人事ではないなと。最近ほらいろいろね、すごいもう皆さんもご存知のように、あのフィリピンとかベトナムとかがその中国とね、ぶっちゃけあの大変ないろいろニュースにやり合ったりするっていうのを映像で見てたりしてて、
はい、
まあ、対岸の火事ではないなってすごく思うんですけども、岩井さんどうですかね。
いやいや、
うん、
あの本当にその、まあ、カツオの話は置いといて、
はいはい、
まあ、でも本当にこれはですね、ゆゆしき事態 で、
ね、うん、
やっぱりそのとにかく実効支配さえ強めていけば、はい、自分たちのものになっちゃうんだっていうことで、領土的野心っていうのかな、まあ、そういうものをむき出しにしていく、まあ、そういう世界の情勢っていうのがいかに悲惨な結末を生んでしまうかっていうのは、もう過去の歴史がもう証明をしている通りなので、はい、とにかくやっぱりそういうことはやめてもらって、やっぱり法と秩序に基づいて、この地域の安定化を図っていかなきゃいけないっていうことだと思います、はい、ただ、まあ、残念ながら、まあ、そういう状況にない中で、今非常に、まあ、特に、まあ、中国 をめぐって、はい、まあ、さまざまな国が海の上でのいろいろな、まあ、そういう領有権問題が、まあ、噴出をしてきてしまっていて、はいはい、でまあ、それもかなりその一触即発に近い状況に陥っているっていうことは、まあ、非常に憂慮をするべきことなので、まあ、それがね、本当に、
はい、
誰にとってもプラスにならないっていうことを、まあ、やっぱりしっかりと理解をしてもらって、まあ、特に、まあ、中国は、
はい、
まあ、今やもう軍事力もありますし、 あの経済面でも非常に大きな力を持っているの で、そこはやっぱり国際社会の中でしっかりと秩序をつくなんていうの維持する側の方の人間としての自覚を持ってもらって、
ね、まあ、しっかりと常任理事国なんだからね、
そうですね、あの対応をしてもらわなきゃいけないなっていうことはすごく思いますよね、はい、うん、ただ一方で、はい、まあ、残念ながらそういう希望を述べているだけでは、はい、うまくいってないこともまた事実なので、はい、うん、まあ、そういうこともあって、まあ、実際例えばフィリピンなんかは、あの一時期あの米軍が撤退をして、スビックから、はい、でそれで実はそれまで、フィリピンがあのしっかりと領有をしていた島が、うん、実は中国に実効支配されてしまっていて、うん、それがまたいろいろと衝突の原因になってるっていうこともあって、うん、でここに来てまたフィリピンに、うん、まあ、米軍が戻ってくる、うん、まあ、そういうことがですね、まあ、決まったとか、うん、まあ、そういう話もあるような状況なので、はい、やっぱりそこはですね理想論と、うん、まあ、現実っていうものをやはりしっかりと見ながら、
うん、そうですね、
まあ、具体的にどういう形でやっていけば、うん、これらの問題っていうものがしっかりと解決をしていくのか、うん、でそして、はい、法と秩序に基づいて、はい、しっかりとしたその安定安心したこの東アジア東南アジアっていうのを作っていけるかどうかっていうことを、うん、やっぱりしっかりと考えていかなきゃいけないと思います、うん、はい、でその中で、はい、やはりその日本に対しての期待の声っていうのはまあ非常に、はいはい、まあ、強いわけであって、うん、まあ、ASEAN なんかも、まあ、どこの国からもですねあの本当に日本に対するそういう部分に関しての、うん、期待っていうものが、うん、まあ、多いですから、うん、まあ、そういうところも踏まえて、うん、まあ、日本がどういう役割を果たしていくことができるかっていうのは、うん、まあ、ここからこれからの将来のことを考えたときに、はい、まあ、すごく重要な観点になるのかなっていうことは思いますよね、うん、
日本もほらやっぱり他人事ではない状況じゃないですか、
はい、
で今正直ねもうニュースでもあのしきりに集団的自衛権集団的自衛権っていう話がこうしきりに吹き出してきてるんですけど、
はい、
この前もこの話はしたけどもやっぱ改めて余平さんからあの説というかお話を聞きたいなと思います。
僕はああ、うんうん、そうですね、
はい、
まあ要するに、うん、自分の国が直接的に攻撃を受けて、うん、それを守るための、うん、自衛権というのがいわゆる、はい、まあ、個別的自衛権、で、まあ、集団的自衛権というのは、うん、まあ、日本と、まあ、同盟関係があるような、
はい、
まあ、そういう、まあ、密接な、まあ、国というか、うん、が、攻撃を受けた時に、うん、それを助けるために例えば日本なら日本、うん、また別の国でもそうですけれども、うん、あの直接の被害の当事国ではないんだけれども、うんうん、それに対して、まあ、反撃をすることを、まあ、自衛のために、うん、まあ、反撃をすること、うん、まあ、これが、まあ、いわゆる集団的自衛権と言われるようなものになっていくわけですけれども、うん、はい、まあ、実際問題として、うん、日本の国っていうのは、うん、あの非常に特殊な安全保障をの形態となっていて、うん、はい、まあ、いわゆる日本の国自体だけでは、そのもちろん個別的自衛権はもちろん発動することはできるんだけれども、うん、日本の安全保障っていうのはそもそも、うん、その日本の個別的自衛権だけで成り立っているわけではなくて、うん、
はい、
日米安全保障条約に基づいて、アメリカが要は集団的自衛権を行使をして、
うん、
日本のと一緒になって相手を撃退をしてくれることを前提にして、はい、まあ、安全保障っていうものが成り立っている中において、はい、まあ、日本の国として本当にその個別的自衛権だけで本当に私たちの暮らしを守っていけるのかどうかっていうところとしての議論っていうものがありました、
はい、
でまあそんな中で、まあ、例えばなんていうのかな、まあ、総理もこの前記者会見をしているときに言っていたことは、例えばある国で何かしら紛争が起きて、うん、でそこで、暮らしていた日本人を、はい、例えばアメリカの船が、
うん、
その実際に、うん、日本人を乗っけて日本に戻ってこようとしたときに攻撃をされた場合には、はいはいはい、うん、日本の今自衛隊にしても、うん、
はい、
がそれに対して、うん、まあ、反撃をして守ることができないっていう、これがまあ本当にいいのか、
はい
はい、まあ、そういうこともありますし、
はい、
また例えば日本が他国と一緒になって、うん、さまざまなその平和維持の活動なんかをしているときに、
うん、
で今でも実際に例えばイラクに行ったときなんかは、はい、日本の自衛隊は、うん、他の国の軍隊によって、
うんうん、
まあ、守られてた実態があった時に、 あの隣でその自分たちを守ってる他の国の軍隊が攻撃をされて大変な状況に陥っている時に、まあそれを日本は指を加えてるだけで本当にいいのかとかですね、まあ実はそういう議論がある中で、まあこれまでもこの問題っていうのは何かがあるたんびに、まあいろんなことが議論がなされてきたというような状況だと思っています。で、大切なことはやはりあのしっかりとまずは事実を認識するっていうことはすごく大事なんだと思っていて、よく言われるのがこの今回 の, その解釈を変えるということが、すなわち憲法を踏みにじることなのだっていうような、
よく、ね、言う方もいますよ ね,
ね、よく言われる方がいるんだけれども、実は私はそうではないと思っていて、今回も集団的自衛権を認めると言いながらも、かなりこう限定してますよ ね,
そうですね、
事態をね、こういうケースこういうケースっていう形で、あの限定をしていて、実際に安保法制根で、報告があったものの中でも取り入れないものもあったりとかっていう状況なんだけれども、なんでこんな限定をしてるかっていうと2つあって、まあ、1つはやっぱり国民の皆さんに理解をしてもらわないといけないっていうことが1つ、でもう1つは、あの実は憲法上には集団的自衛権は認めないということは一言も書かれてないわけですね。で、実際にその国を縛ってきたのは、あの行政の一員たる内閣法制局長官が、実はそういうことを言ったわけですよね。で、実はその、まあ、これ公民の教科書とかでも習う話なんだけれども、やはり日本の国っていうのは三権が分立をしていて、行政、司法、立法というこの3つがそれぞれ分立をしてバランスを取っているわけだけれども、そのうちの最終的にこの憲法に実際に合致してるかどうかっていうものを判断をするのは実は最高裁判所なんですよね。で、この最高裁判所で違憲判決が出ないようにするためには、現行の憲法の範囲内の中でできる集団的自衛権というのが一体何なのかっていうことをいろいろと検討をした結果として出てきているのが、ああいういろんなこう制限がついた、まあ、そういうものだと思ってるんです。ですから逆にそこであのおかしなあの解釈をすることによって、あの最高裁で違憲判決が出たらそれ自体ダメなわけですよ。ですからあくまでもその最高裁での判断に委ねられるというところによって憲法っていうのは守る担保っていうのはしっかりとできてるっていうことを理解をしてもらった上で本当に何が日本の国のためになるのか、国民の安全安心につながるのかっていうことをしっかりと理解をしてほしいと思います。また実はこの内閣法制局長官 の, あの考えっていうのか立場を無視した例っていうのが過去にあるんです。それ一体何かっていうと、実は過去民主党さんが政権を取った時に内閣官房、内閣法制局長官を国会の答弁には立たせないっていうことを実はやったことがあるんですよね。で、政治家が全部 の, その憲法に合ってるかどうかの判断をするんじゃっていうことをやったことがあって、まあ、あの時なんでマスコミは騒がないんだろうっていうのが私は大変不思議でしょうがないんだけれども、実はそれって今の話と全く同じことを実はやっていたことにもなります。まあ、ですからそういうことも含めてしっかりと事実を認識した上で議論することが大切だと思います。
集団的自衛権もっともっとこれからも岩さんお話ししましょう。
そうです ね, ね大切なことなので、ぜひまた議論していきましょう。
よろしくお願いします。ありがとうございました。
ありがとうございました。
今週の土曜日ですが、国立競技場のさよならイベントでブルーインパルスが飛びます。みんなも見ましょう。また聞いてください。ありがとうございました。